はい、今回もクリプタクトの斉藤さんに来ていただいて、今年の結構メインテーマの一つである NFT がすごい盛り上がってですね、盛り上がって収益を上げる人がいると、じゃあ税金計算どうするのかっていう、まあ、いつもの話ということで、今日はですね、まあ、この前に何本か動画を収録したんですけど、ついに結構みんなが一番気になっていることの一つ、NFT の税金計算についてどういう考え方があるのかってことをお聞きしたいと思います。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうちょっと半分、これでもまだ半分くらいですかね。なんかディファイの話もして、ラプトトークン、ステーキングですかね、の話もしたんですけど、今年はやっぱり NFT が盛り上がったんで、これどうするのっていう話で混乱してる人もいると思うので、お聞きしたいんですが、まずちょっと自分の認識を先に言っておきますと、ディファイとかの計算はもちろんその実務上大変とか記録をしておいてくださいって話があったんですけど、基本的にはまあ、その中央集権的な普通の取引所と原理原則は変わらないって認識なんですよね。その点ではまあシンプルだなと思うんですけど、NFT の場合だとでもまあ仮想通貨なのかというか定義も含めて、これって何なのってところからちょっとよくわからないところがあるので、そこをどう考えるべきなんでしょうか。
そうですね。まさにおっしゃっていただいた通りで、まあ、すいません。これもちょっとデファイの時も申し上げ、あ、あの、ラプトトークの時も申し上げましたけど、一応私の前提と立ち位置だけ説明させていただきますと、私も自身はもうちょっと税理士とかではないので、今から申し上げるのは、こう、なんか税務アドバイスとか、税務上の見解とかではなくて、まあ、あくまでもいろんな事例を見聞きしている、まあ、いろんな税理士さんとお話ししている中での、その整理され、ちょっと今整理している論点とかですね。まあ、認識なんかを共有させていただければと思っていますと。で、まさにその NFT のところは、まあ、そもそもこれ仮想通貨、厳密には仮想通貨じゃないよねっていうところで、じゃあ NFT の売買におけるその損益って、いわゆる仮想通貨と同じ雑所得になるのか、いやいや、例えばこれ譲渡所得じゃないのとか、そのあたりすら決まってないような状況なんですね。で、なので、どこに入るのみ、どこ、どういう所、まだ、所得の分類が何になるのみたいなところが、引き続き、ちょっと議論としては残ってるという認識ですと。で、ただ、まあ、これも税理士さんのことを話していると、なんでしょう、雑所得として出したからといって、別に怒られることは、まあ、多分ないでしょうと。いうことは言われているので、まあ、ある意味保守的と言っていいのかちょっとわからないんですけど、まあ、雑所得として出しても問題ないのかなという気は、その我々、私が今いろいろ話して聞いてる限りでは感想として持っているというレベルなんですね。
雑所得として扱うってことは、基本的には他の仮想通貨の売買とかと基本的に一緒っていう
そうです
感じ
ね。
で扱えるってことですよね。
おっしゃる通りです。もう仮想通貨の、で上がってくる所得も雑所得になるので、まあ、そういう意味で仮想通貨と同じようなカテゴリーになって、まあ、総合か、まあ、税務上で言うと総合課税っていうカテゴリーで、まあ、他の給与とかで合算して申告して、まあ、納税するという形。
自分個人的にはやっぱそれが一番なんかしっくりくるというか、まあもちろん法律的な立て付けは変わるとかあり得るかもしれないですけど、まあブロックチェーン上のコインというか、まあトークンなので、まあなんか全部一緒に計算したらいいんじゃないのかなっていうのが割とシンプルな話に聞こえるんですけど、逆にそれ以外の譲渡所得っていうふうにおっしゃられたかな、その場合だとどういうふうなフローになるんですか、計算的には。そっちの方が税金高くなるのか低くなるのかとかも含めて。
そうですね。高くなるか低くなるかは、多分その方の他の所得にも影響するのかなとは思うんですけども、まあ、譲渡所得、まあ、多分これですね、まず所得の金額自体は別にどこにカテゴライズされても変わんないと思うんですけども、要は申告するときに、いや、これは雑所得っていう分類だよとか、いや、これ譲渡所得だよって、その分類の話をしてるに過ぎないですと。で、譲渡所得の場合は、これ、総合課税ではなくて、譲渡所得だけで確か税率、ごめんなさい、ちょっとすいません、今これ、ちょっと編集していただくかもしれないですけど、今パッと調べていいですか。
あ、もちろんもちろん。はい。まあ、なんとなくでいいんですけどね。何がどう変わってくるのかっていう、自分的には雑所得という認識で、他の仮想通貨と一緒にやっちゃうのが、なんかまあ、楽というか、なんか綺麗かなというふうに思う反面、なんか別の扱いになったときに、こう、どういうことが考えられるか、税率だとこれくらい、なんかあんまり差がないのか、差がないんだったら別にいいと思うんですけど、なんかそこに大きな差とか、申告方法にすごく、面倒くささが増すとかだとちょっと知りたいなっていう
そう
こと
で
です ね。
ね。 まあ、そうですね。で、もう一回じゃあ戻すっていうと、
はい、
まあ、譲渡書、まあ、なんで、どっか言うかな。まあ、なので、今まだ、雑所得に分類されるのか、まあ、一説によると譲渡所得だっていう話もあるようなんですが、まあ、そのあたりがまずそもそも決まってませんよと。で、ただ、所得の金額自体はどういうカテゴリーであっても、それ自体は変わらなくて、ただ、その税金の計算の仕方が少し変わってくると。で、雑所得はもう、他の、なんでしょう、所得、まあ、給与所得とかも含めて合算になるので、まあ、それで計算しますってことなんですが、譲渡所得の場合、もしそこにカテゴライズされるって話になるんであれば、譲渡所得のだけを見て、それに対して税率がかかってくると、うん、でこれも例えば譲渡所得って何かっていうと、なんか土地とか建物とかをなんかこう売ったりすると、まあ、不要は不動産ですよね、不動産売った時にかかる税金っていうのが譲渡所得だったりして、でここは何でしょう、他のガス、いわゆる総合課税とはまた別なんですね。
うん、
でかつこれ5年以内にも5年以内か5年以上持ってるかでまた扱い変わってきまして、あ、まあ、NFT の場合大半5年以内な気もしますけども、確か短期だったら、これちょっとうろ覚えですけど4割ぐらいの税率があったような気がしますし、で5年以上持ってたら確か 20% ぐらいの税率だったように記憶してます。ちょっとすみません、そこ怪しいです。
あ、でもそれ面白いですね。その不動産と同じ扱いになる可能性が、まあ、分からないですけどあり得ると。そんな時に、まあ、
そういう説もある。
保有年数によって税金変わってくる可能性があるってことですか。
そうですね。
ちなみに僕はちょっと話は変わりますけど、はい、まあ、しか自分は今日本に住んでないのでちょっと事情は違いますけど、5年以上持ってますからね、NFT みたいな。もしかしたらそれで変わってくる。その、ものによっては2015年とか6年くらいから、いわゆる NFT と呼ばれるコンセプトのものもあるんで、もし譲渡所得ということに仮になるとしたら、不動産と同じ扱いに計算になる可能性が、
まあ、可能性も
あり得る。あり得るってことですね。それ面白いですね。
そうですね、なんかちょっとまだよくわからないと言いますか、まあ、雑所得として申告しとけばそんなになんか間違いもないだろうと、うん、税理士さんなんか言われてますけども、うん、まあ、譲渡所得になる余地もまああるかもみたいな、
うん、
いうところで、でどっちが税率的にお得かどうかみたいなのは本当にその方の給与次第なので、変な話、給与ゼロで、まあ、仮想通貨のみで、例えば NFT のみですと、うん、で金額 なんかそのもう何千万とかっていう話じゃなければ、まあ、5年以内だったら意外と普通に雑所得の方が税率低い可能性もあったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、そのあたりはちょっとご自身の状況にはよっちゃいますかね。
はい、わかりました。じゃあこれがまず論点一つとしてあると思うんですけど、他の論点としてはどういうところか。
そうですね、まあ、なのでまずその所得のカテゴリーがどこなのみたいなところがまずちょっと論点というのかよくわからないよねっていうところが一つあるんですが、うん、まあ、一方でそのこれデファイとはちょっと違うんですけど、違う点としてはもう本当にその所得の計算自体はわりかしシンプルですね、うん、NFT の場合、まあ、特に仮想、例えば仮想通貨とかですと、なんかこう総返金法がどうだとか移動平均法がどうだとか、うん、そのなんでしょう、ビットコインも何個も何回も分けて買ったり売ったりとかできちゃうので、そのために母価を計算してることありますけども、 NFT って基本的に一物一価というのか、この NFT を買いました以上なので、もう買った時の値段がある意味母価で固定されているので、なんかこう、はい、なんかそれが何度も母価が洗い替えするっていうケースっても
う
ほぼないという意味で、割とじゃあ買った値段と売った値段の差額が所得になりますっていう意味ですごくシンプル。
そうですね、
はいですね。でただまあその所得をどういうカテゴリーで申告していいのかちょっとまだよく分かんないみたいなのがだけ唯一残ってるぐらいですね、
うんうん、
でその上で NFT の、まあ、論点というのに言いますか、まあ、あえてで言うとそのポイントとしては2つ分かれると思っていて、まあ、1つは、まあ、自ら自分で NFT を作ると言いますか、まあ、ミントするか、うん、っていうかもしれないですし、まあ、分からないですけども、とにかく自分で何かこう生み出したりとかですね、
うん、
した場合っていう、そのまあこれちょっとプライマリー取引としてちょっという名前を今呼ばせていただきますけど、それプライマリーで作りましたっていうようなところと、いやそうじゃなくて、なんかもう今ある NFT を自分で買ってきましたみたいな、こうセカンダリーで買ってきたみたいな、このプライマリーとセカンダリーでまあ多少ちょっと変わってくるのかなっていうところですね、うん、まあ、変わってくるっていうのは何かというと、まあセカンダリーはすごく簡単ですよね、買った値段売った値段でもう所得以上、
うん、
でも一方でプライマリーっていうのはもう何でしょう、その NFT を生み出した何か費用っていうのはある意味 あのコストとして多分認識できる可能性は高い。まあ、あのこれも、あの、なんでしょう、必ず認識できるかどうかは定かではないですけども、あのまあそれがあって、で、じゃあ、例えば、あのまあこの反省会の企画とかでも NFT 販売されたと思いますけども、その売った NFT、に対して、あの、得た何かしらを対価として得たときにですね、まあ、モナでも何でもいいですけど、はい、何かコインが入ってきたら、その入ってきたコインの取得、入ってきた時の時価ですよね。
うん、
その時価が所得になると。まあ、ちょっとステーキング報酬と考え方近いですよね。それ、まあ、まさに売上が、まあ、そのまあ、当然所得になります。で、まあ、コスト何っていうと、まあ、あの、当然、なんか売買してるわけじゃないので、取得母価はゼロなんですけど、まあ、何かしらその NFT を発行するのにかかった費用なんかは、あの費用として落とせるかもねっていうところですね。
うんうんうん、例えば iPad 買いましたとか何でもいいんですけど。
そうですね。まあ、なんか それそれです、うん。で、ここからが多分その人の NFT のそのなんかその人の事業にも関わってくるんですけど、まあ、例えばその、いや、なんかアーティスト活動をずっとアートをしてる人がいたりして、うん、で、その方がなんか NFT を作って、まあ、自分のアートのですね、で、売りました。ってなると、まあ、売った時に得たその、まあ、収入として入ってきた仮想通貨の時価がその人の所得に今一回なるんですが、その所得自体はもしかしたらそのカテゴリーとして雑所得ではなくて、例えば事業所得とかですね。
はいはい、
まあ、要はその人自身がその、あの、アート活動っていうのをそもそもやってるわけだから、はいはい、要はそれにの売り上げだよねっていう話ですよね。で、ただ、例えば、どうですかね、モッチーとかがここで NFT 出してとかってやってる場合も、別に彼女はアート活動してるわけじゃないので、いや、それはもうなんか雑所得かもねとか、なんかその辺のカテゴリーが多分分かって出てくるのかなとは思われます。
うんうんうん。まあ、個人で趣味で絵を描いて、それを NFT 化して販売したっていうのであれば、まあ、本当個人というか事業って感じじゃないので、
そうですね。
まあ、これはそんなに難しくないかなって、なんかイメージ通りって感じですね。
で、まあ、あとはそのステーキング報酬に近いですけども、まあ、その、まあ、円の収入が入ってくるわけじゃなくて、なんか仮想通貨が入ってきちゃうので、まあ、それを自家評価したのが、まず円の所得として申告しつつ、まあ、そうは言っても、仮想通貨をまあ保有することになるので、それはその自家でその仮想通貨を取得したよっていう認識で、今度はその仮想通貨をまあ売却したときに、また売却益がかかってくる。まあ、これはもう単純な仮想通貨の
損失、
はい、
そうですね。
っていうのがかかってくる。
特に去年以前とか、前から、例えばイーサーで、NFT の売買をしていたら、保有している分も考えなくちゃいけないということで、ただ逆に今年から入ってきた人に関しては、今年から入ってきた NFT 発行して売りましたって人は、去年との合算とかは考えないので、割とシンプルっていうことですね。
そうだと思います。
はい。はい、なるほど。
まあ、セカンダリーで取引する場合なんかはさっきシンプルって申し上げましたけども、ここも1点気をつけるとすれば、あの多分ほとんどのケース円で NFT 買うことってないと思うので、
うん、
なんか仮想通貨使って NFT 買いますってなると、その使った仮想通貨は時価で売却したっていう認識になるので、そこあの NFT 買っただけの取引で何かしら損益出てる、逆に言うとそこちゃんと申告しないといけないっていう
まあそこは前の話と同じですね。別に NFT だから別カテゴリーというわけではなくて、全部、まあ、全部一緒に計算ということで。
はい、まあ、仮想通貨同士の交換と一緒ですかね、そこは。
うん、ちなみに、クリプタックスさんのツールだと、NFT ってアップロードとかできないですよね。それはマニュアルでもう入れるしかないんですか？
そうですね。NFT ってもう無限にあると言ってあれですけども、いっぱいあるので、我々、その、なんでしょう、もう手作業というのか、カスタムファイルみたいな、あるいは画面上からも取引追加できるんですけども、で、まあ、ご自身で、なんかこう NFT、例えばなんか、なんかの NFT があったら、それの名前みたいなのを作って、で、それを入力、それを我々のシステムに入力すれば、あの、その人にとってのこの名前はこの NFT だよっていう紐付けでですね、記録してるって感じですかね。
だ取得した時の時間と、取得した時の価格、何を使って買ったか、で、売ったら売ったで、まあ、逆のことをやれば、まあ、あとはまあ合算して計算してくれる。
そうです、それは合算して。
まあ、NFT は良くも悪くも、そんなに何百何千買ってるって人も、まあ、中にいるかもしれないですけど、そんなにはいないはずなので、比較的、まあ、なんか3つか4つ、ちょっと好きなイラストを NFT 化されたものを買いましたみたいな人が多いはずなので、まあ、そんなに、そしたら難しくないかなって、カスタムでちょっと入れれば
そうですね。まあ、ここもあの将来的には、まあ、デファイじゃないですけども、まあ、いろんなチェーン見てですね、NFT の情報自動で取得してできるようにするっていうのも一つ考えてはいるんですけども、ちょっとあのリソースの面もあって、今のところ NFT のところはちょっとマニュアルで入れていただいているっていう感じですね。
はい、 了解しました。他に NFT 関連で付け足しがなければ、なんか自分的にはまあ最初のどのカテゴリーの何でしょう所得になるのかっていうところは、まあ、まだよく分かんないってことだったんですけど、雑所得として見れば割とシンプルというか、他の今日ちょっと他に以前話したものとそんなに変わらないかなっていうのが自分の個人的な認識ですね。
そうですね、そんなに大きくは変わらないと言いますか、計算自体はわりかしシンプルだと思います、うん、であとはその、まあ、ちょっとさっきプライマリーセカンダリーとか言いましたけども、その NFT を発行した人とかの場合、多分 NFT がセカンダリーでどんどん売られたりすると、その度になんかちょっとこうイーサーが入ってきたりとか、なんかちょっと収入入ってくると思うので、それをもう忘れずに、それはもう本当に純粋な仮想通貨の、
うん、
まあ、それ収入自体 はもしかしたら事業所得になるのかもしれないですけども、うん、それじゃ仮想通貨をもらっているので、そこはちゃんと計算しないといけないというところです、ね、
う
ん、
それはでもちょっとステーキングとかと同じような扱い、
ね、同じような扱い、
まあ、だから今日ちょっと前に話したやつとかと組み合わせで考えると割とシンプルというか結構分かってるんじゃないかなという感じがします。はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ NFT の話気になっている人もいると思いますが、クリプタクスさんのツールでも、まあ、マニュアルで入れれば他の仮想通貨の損益とまとめて計算できるので、それもぜひ見てください。まあ、毎回言ってますが、反省会用の特別コード、バッチャー君用の特別コードをいただいているので、15% オフで有料プラン、買いたい人はぜひそれやってみてください。はい、ありがとうございます。というわけで、すでにいろいろ話しましたけど、この後もう一個だけですね、年末これやらないとやばいよって話を去年して、それがめちゃくちゃ人気だったので、今年もまた年末版の、ちょっとね、復習も含めて斉藤さんに教えていただこうと思います。次回。今回ここまでです。ありがとうございます。
ありがとうございます。